第二歴代史の33章。一言祈ります。天の父さん、どうか今日もあなたが私たちを助けてくださって、あなたの言葉に対して心を開き、あなたが私たちに語ってくださる一つ一つの言葉を、また真理を聞くことができるようにお助けください。お願いします。またどうぞ、あなたの真理を、あなたの愛やあなたの恵みを、どうか理解することができますように、私たちに知恵を与えてください。頭を働かせて、ここに書いてあることを、理解することができますように、お助けください。また、聖霊によって、私たちの様々なその体験を通しても、生活の中でも、またこうやって今、共に祈り、あなたの前に御言葉を開いて学んでいるときにも、どうぞ、聖霊によって体験を与えてくださって、また信仰を与えてくださって、あなたの愛を理解していくことができますように、どうぞお助けください。お願いします。語る私にも、あなたが力を与え、あなたの言葉を与えてください。ここに書いてあることをみんなに伝えることができますように、あなたが語ろうとしておられることを語ることができるように、どうぞ私を強めて、聖霊で満たしてください。お願いします。今日も皆であなたに期待します。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。一節と二節をお読みします。マナセは12歳で王となり、エルサレムで55年間王であった。彼は主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、主の目の前に悪を行った。私たち、このマナセというこの王様を今33章で読んでますけど、の前に学んだ王様は誰でしたっけ？ヒゼキヤですね。ヒゼキヤはいい王様でしたっけ？悪い王様でしたっけ？いい王様でしたね。マナセは悪い王様です。とりあえず、少なくともスタートはね、もう先に読んだ方のためにフォローしておきますけど。マナセは12歳で王様になりました。で、そのお父さんのヒゼキヤというのは、本当はもう病気で死ぬって言われたんですけども、治らないって。でも、ヒゼキヤはその泣いて神に、その憐れみを求めたんですよ。それでその神がヒゼキヤに、あと15年、じゃあ寿命を与えますって言ったんですね。伸ばしますって。その15年伸ばされた中で、マナセが生まれてきたっていうのは、引き算ができればわかりますね。で、マナセが12歳だから、15年間のうちのに生まれてきてるわけじゃないですか。寿命が伸ばされて3年後にマナセが生まれてる計算ですよ。だから、そのヒゼキヤがその恵みを求めて、その求めがリクエストが聞かれて、そして15年延長されたので、この恵みの子となることを、人間的に私は期待してしまうんですが、この2節に書いてあるように、55年間、長い間ユダを治めましたが、普段はその55年長いその期間を治めた王様というのは神からたくさん祝福された王様なんですよ。でも彼はちょっと例外的ですね。で、2節に書いてあるように彼は、このマナセは、主の目の前に、悪を行ったというふうに書いてあります。異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似たって。しかも神がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の習わしですから、だから、自分を彼らが受けた、異邦の民が受けた罰をそのまま受けるのにふさわしいものとしてしまったんですよ。どのような罰を彼らは受けたかというと、この元々住んでいたカナンの地から追い払われたんですよ。別に神がその元々住んでいたカナンに住んでいた人たちというのを嫌ってたわけじゃないんですよ。その最初からね。もう、生理的に合わないこいつらみたいな。そんな話じゃないんですよ。それで自分の民にイスラエルを優遇して、そう彼らをどっか行けって言って、それでその散らしたわけじゃないんですよ。で、神はこの異邦の民と今ここで言われている、もともと約束の地に住んでた民族たちに対して、その裁きを下したんですよ。なぜかというと、400年の間、彼らはそのアブラハム、イサク、ヤコブのその後に、400年の間、神にその立ち返る、チャンスが与えられてたんですよ。でも彼らはその400年、420年ぐらいですけど、をその無駄にしたんですよ。それで神はイスラエルの民を使って、彼らにその罰というか、その裁きを下したんですよ。彼らが悔い改めないから。 その罰というのは何かというと、このもともと住んでたところから追い払うということです。だから、そのマナセもそんな同じことをするんであれば、同じようにその自分の地から、そのエルサレムからユダから、その別のところに追い払われてもおかしくないようなものに自分自身がしたんですよ。マナセはその神の恵みの15年の間に、ヒゼキヤを通して生まれてきた子供ですけども、彼は悪い王様でした。良くも悪くも信仰は遺伝しないんですよ。だから必ずしもそのクリスチャンの子供がクリスチャンになるかというとそうは分かんないです。神に従って神を愛して神に従っている人の子供たちがそうなるかというのは分からないです。遺伝しないから。ヒゼキヤはエルサレムで、またユダで宗教改革を行いました。確かにその神の前に高ぶりましたが、そのへりくだったんですよ。そして悔い改めたんですよ。それでも自分のその、なんていうのかな、王様としての、レジュメにちょっと泥を塗るような感じになっちゃったんですけど、最後の方はね。でも、ヒゼキヤのその神に対する生き方というのを、息子のそのマナセに、でもちっちゃい方ですけどね、12歳だから。でも見せることできたはずですよ。主の訓戒と教えで教育できたはずですよ。もしくはしたはずですよ。ヒゼキヤは。神に従うことを教えたはずですよ。でも、信仰というのは最終的に神への個人的な応答なんですよ。本当にその自分の家族に対して祈っていく必要がありますよ。その、もう今イエス、神のことを知ってるんだったら、キリストのことを信じてるんであれば、その信仰が保たれるように。それがまだ、その、継承できてないのであれば、継承という言葉もあれですけど、そのね、自分の家族が、まだキリストのことを知らないんであれば、そうなりますようにって。そして、個人的に応答しますようにって。マナセがどのように神の前に悪を行ったかということが、この3節から9節までの間に、書いてあります。ちょっと長いですけど、9節まで一気に読みましょう。彼は父ヒゼキヤが取り壊した高きところを築き直し、バールのために祭壇を建て、アシェラ像を作り、天の晩鐘を拝み、これに仕えた。彼は、主がかつてエルサレムに私の名がとこしえにあるようにと言われた主の宮に祭壇を築いたのである。こうして彼は主の宮の二つの庭に天の晩鐘のために祭壇を築いた。また彼はベンヒノムの谷で自分の子供たちに火の中をくぐらせ、牧戦をし、まじないをし、呪術を行い、霊媒や口寄せをして主の目の前に悪を行い、主の怒りを引き起こした。さらに彼は自分が作った偶像の彫像を神の宮に安置した。神はかつてこの宮についてダビデとその子ソロモンに言われた。私はこの宮に、私がイスラエルの全部族の中から選んだエルサレムに、私の名をとこしえに置く。もし彼らが私の命じたすべてのこと、私がモーセを通して与えたすべての律法と掟と定めと守り行いさえするなら、私はもう二度と私があなた方の先祖たちのものと定めた地からイスラエルを取り除かない。しかしマナセはユダとエルサレムの住民を迷わせて、主がイスラエル人の前で根絶やしにされた異邦人よりもさらに悪いことを行わせた。でいくつかその彼が行った悪について書いてありますけども、まず一つ目にお父さんのヒゼキヤが取り壊したものをもう一度再建したんですよ。高きところを築き直してバールのために祭壇を建ててアシェラ像を作ったんですよ。またその主の宮に祭壇を建てたというふうにも書いてありますね。で、この天の晩鐘を拝んでこれに仕えて、この主の宮に天の晩鐘のために祭壇を築いたというふうに書いてあります。本来、その神の名、皆、神は救いだというその皆、またヤーウェというその神が私たちの必要の全てとなられるって。昔からも、今も、またこれからも永遠に、とこしえにその続くこの皆を、神が置かれるというふうに約束してくださった、その場所に、この天の晩鐘のために 祭壇を築いたんですよ。だから、マナセは、この創造主がご自分の名を置きますよといった場所を、被造物を神として拝み、使える場所にしたんですよ。笑えないオマージュというか、これほどまでにその神を侮辱するようなことがあるかっていうぐらいのものですよ。また、このバールとかアシェラっていうのは、その昔からそのあるものです。もちろん、その天の晩鐘を拝むというのは、その申命記にもこう拝んではならないというふうに書いてありますから、その古来あるその宗教なんですけども、でもこの、特にこの時代、天の晩鐘を拝むというその祭壇があったり、で、そこに生贄を捧げて使えるようなものっていうのは、その、特にバビロンの習わしなんですよ。で、ここから先、その、アッシリアがまだ強いです。けど、そのアッシリアはバビロンによって滅ぼされて、バビロンがユダを滅ぼすんですけど。で、この超大国になりつつあるんですよ、バビロンがね。まだアッシリアが強い時代です、これは。だからマナセというのは、そのヒゼキヤが取り除いた偶像を再建したわけだけではなくて、また、このカナンの地でずっとその守られてきたというか、その彼らが神々として祀っていたバールとかアシェラの像を建てただけでなく、バビロンから最新のこの偶像を輸入してきて、そして民に紹介してるんですよ。なお、その宗教という宗教というか、もうそういうものを全部取り入れて自分のものにするというか、使えるんですよ、そうやって。マナセが行った悪というのは、こういう類のものです。またその悪によって主の怒りを引き起こしたというふうに書いてあります。で、その一つ目は、ベンヒノムの谷で自分の子供たちに火の中をくぐらせたとかって書いてあります。これはもう直接この、マモンという、神に仕えたことになりますね。で、そのマモンに仕える、マモンを礼拝するために、は、その自分の子供を犠牲にするんですよ。生贄にするんですよ。で、マモンのその神を作った、その、鉄の、像が赤くなるまで熱するんですよね。で、そこに生まれてきたばっかりのその子供を乗っけるんですよ。もちろん焼け死にますよ。で、それが、その、この、マモンを神とする宗教の儀式なんですよ。これを通して自分のその宗教心とか、自分の熱心さというのを示すんですよ。でも、そんなん、本来、結婚外のその肉体関係とか、その自分がその子供を育児したくないからとかっていう、そういうものをその正当化するものですよ。だからその自分の肉のその性的なものであったり、その自分の生まれてきた子供とか、いっぱいいるから、そんな、その、自分で育てたくないわって、金もかかるしめんどくせえみたいな。そういう、それを全部その正当化して、宗教化して、それがあたかも素晴らしいもののように、その見せるんですよ。そして自分がそうやって自分のその考えが変わっていくんですよ。で、自分の子供を捧げるなんて俺ってすげえみたいな感じになってくるんですよ。みんなそれ見てあなた素晴らしいとかってなってくるんですよ。狂ってますよ、本当に、この宗教は。でもマナセはまたこのマモンに仕えるというものをそれ復活させたんですよ。また、牧戦とか、まじないとか、呪術とか、霊媒とか、口寄せとか。でそういうのはもう、悪霊とコミュニケーションする、会話することですよ。だから神はこれらすべてのものをその意味嫌うって、はっきりとその律法にも何度も何度も出てくることですよ。だから明らかにそのマナセは神がしてほしいと、もしくはしてほしくないというふうに願っていることをあえてやってるんですよ。だから罪化ですよね。分かってて犯す罪のことを罪化と言って、また歴代史の中では不信の罪というふうに言われています。神のその善悪の基準を信じないで、それでその自分の善悪の基準でその行っていく。また、その偶像の彫像を神の宮に安置したというふうに書いてあります。この第二歴代史の33章にこのマナセについて書いてありますけども、第二列王記にも同じようにそのマナセについての記述があります。それが21章なんですけど、21章の7節によると、そのアシェラ像を神の宮に安置したというふうに書いてあります。だから、ここでその 作った彫像というのはアシェラの像なんですよ。それを神の宮に安置したんですよ。で、アシェラというその神はどんな、アシェラというのは何だったかというと、その多産の女神だったというふうにされています。で、この多産の女神であるアシェラに、そのどうやって使えるかというと、そこにいるその娼婦と性行為をすることが礼拝だったんですよ。そのアシェラ像を主の宮に安置するということは、主の宮をその売春宿にするようなもんですよ。そうやってその礼拝するわけだから。でも全部その自分のその肉の欲求を満足させるために全部宗教化するんですよ。そしたらもう正当化できるから。私はそのこの神に仕えていますとかって言って、もう好きなことやるんですよ。まあ今もあんまり変わらないですけどね。常識とかって言って。これが新しい平成ですとか。別に自分は昭和に生きてるわけじゃないし、明治時代のもんでもねえんだとかって言って。自分の肉をどんどんどんどんその正当化するんですよ。不信の罪ですよ。神はその宮にご自分の名を置いて、イスラエルを祝福すること、イスラエルを、その民をご自分が約束の地として与えてくださったこの地に、もうここに根ざして、王国をその築くように、それを守るよって言ったその約束を彼らは捨てたんですよ。9節にそのマナセはユダとエルサレムの住民を迷わせたというふうに書いてあります。英語だとセデュースとかそういうふうに使われてますから、誘惑するとか。また、よろめかすっていうその言葉もこのヘブライ語にはあります。迷わせる、よろめかす。マナセはもう、なんていうんですかね。問題なく、間違いなく悪いやつですよ。けど、マナセの悪も去ることながら、民も悪かったんですよ。さっき言った、その第二列王記の21章を見てみると、9節に、こう書いてあるんですよ。こう書いてあるんですよって今開くんですけど。第二列王記の21章の9節。しかし彼らはこれに聞き従わず、民も神が約束したことに聞き従わなかったんですよ。聞き従わず、マナセは彼らを迷わせて、主がイスラエル人の前で根絶やしにされた異邦人よりもさらに悪いことを行わせたというふうに書いてありますから、その民も神の約束に聞き従わなかった、その上で彼らは迷わされたんですよ。誘惑されたんですよ。たくさんのその自分の肉をもうそのまま肉の欲するままを行っていいよというその宗教を、紹介されたので、もうよりどり緑ですよ。自分の肉を満足させるためのフードコートみたいな。今日はアシェラがいいとか、今日はちょっとバールに行こうかな。今日はちょっとマモンに行こうとか。好きなように自分の肉を満足させるために行くんですよ。だから民にも責任があるんですよ。神が約束したこと、神の掟、神の戒めというのは教えられてたにもかかわらず、少なくともお父さんのヒゼキエの時代には、その祭司たちやレビ人たちが普通にその、生活が保障されて、そして自分たちのその役割が果たせるように、彼らの役割というのは律法を教えることですから、そのように整備しましたから、彼らは聞いてたはずですよ。だから彼らにも責任があるんですよ。マナセが一人悪いわけじゃないんですよ。これを聞いて、その惑わされて、自分の肉の赴くまま、その神に聞き従わなかった民にも、もちろん責任があるんですよ。ヤコブの4章の17節には、こう書いてあります。正しいことを知っていながら、行わないのは、その人の罪だって。ヤコブの4章の17節。だから私たちも自分の肉を満足させるような、そのものってのはたくさんありますよ。この時代。もうワンクリックアウェーって言われますけど。その、もう罪なんて、ワンクリック、一つパソコンの前でクリックしたら、もうそこに出てくるんですよ。自分の肉に必要なものとか、自分のその肉を満足させようとすれば、もう一本ポチってやったら好きなものを買えるし、ポチってやったら好きなものを見れるし、ポチってやったら誰とでも繋がるんですよ。ワンクリックアウェーですよ。そのようなその時代に私たち生きていて、どのように神に対して生きるかっていうのが問われるわけですよ。 だから、そのような、その、情報を流すやつが悪いとか、今日の運勢の第一番はとかっていう目覚ましテレビが悪いとか、こんなつけなきゃいいんですよ。消せばいい話なのに、いや、朝はテレビつけてないととかで、いろんなその言い訳をして正当化して、いや、学校に行ったらお前何座だったとかって言われて聞かれるからと、ね、いろんなその正当化して自分の肉を満足させようとすることは、ね、いくらでもできるんですよ。で、そこでどう生きるかですよ、私たち。だから、マナセのことや、その時に生きていたこのイスラエルの民のことを、そのバカにするようなことはできないですよ、決して。ものすごい自分事だから。でもこのマナセや、このユダとエルサレムの住民、民というのは、イスラエルの前で根絶やしにされた異邦人よりもさらに悪いことを行ったって。まあそう行わせて、彼らも行ったんですよ。当然、罪と罰、ドフトエフスキーじゃないですけど、その罪には、自分でその罪に肉に巻いたものは肉で刈り取るって、ガラテヤの6章にも書いてあるように、そのことが起こります。10節と11節。歴代史の第二歴代史33章。主はマナセとその民に語られたが、彼らは聞こうともしなかった。そこで主はアッシリアの王の配下にある将軍たちを彼らのところに連れて来られた。彼らはマナセを鍵で捕らえ、聖堂の足かせにつないでバビロンへ引いていった。マナセの刈り取りです。で、主はマナセと民に語られたけども、彼らは聞こうとしなかったというふうに書いてあります。神はどのように語ったかというと、第2列王記の21章10節から15節読みますね。第2列王記の21章10節から15節。主はそのしもべ、預言者たちによって次のように告げられた。ユダの王マナセは、これらの忌み嫌うべきことを彼以前にいたエモリ人が行ったすべてのことよりもさらに悪いことを行い、その偶像でユダにまで罪を犯させた。それゆえイスラエルの神主はこう仰せられる。見よ、私はエルサレムとユダに災いをもたらす。誰でもそれを聞く者は二つの耳が鳴るであろう。私はサマリアに使った計り縄と、アハブの家に使った重りとエルサレムの上に伸ばし、人が皿を拭い、それを拭って伏せるように、私はエルサレムを拭い去ろう。私は私のものである民の残りのものを捨て去り、彼らを敵の手に渡す。彼らはそのすべての敵の餌食となり、奪い取られる。それは彼らの先祖がエジプトを出た日から今日まで、私の目の前に悪を行い、私の怒りを引き起こしたからである。それでも、聞き従わなかったんですよ。16節にあるように、マナセはユダに罪を犯させ、主の目の前に悪を行わせて、罪を犯したばかりでなく、罪のないものの血まで多量に流し、それがエルサレムの隅々に満ちるほどであったって、どれだけのことしたんですかね、この人。あんなにお父さんが神に従って、あんなにお父さんがその悔い改めてその許してもらって、そして恵みをもらった上で生まれてきたのに、何なんだって。どうしてこんなことが起こってしまうんだろうという驚きは確かにあります。しかしですよ。そんなマナセや民を捨てないで、なおもご自分に帰ってくることをその語られる神の恵みというのが驚くべきことですよ。だって神の前に私が出るときに、本当に私がこんなもうこんなどうしようもなくてあなたに従いませんでしたって。もう私も自分自身にもうがっかりしてますとかっていうふうに神に言ったら、神はどのようなその言葉をかけてくれるかっていうと、おそらくね、知らんかったのって言われますよ。私知ってたけどって、あなたできないことを私知ってた上で、その私に頼ってそれをやるようにって、あなたは私に頼らないからそれできないの、それ当然でしょって、できない、できるとでも思ってたのみたいな。私が神に聞き従えないこと、自分の肉で自分の神に聞き従えないことなんて当たり前なんですよ。恥ずべきこと、確かに恥ずかしいし、確かにがっかりしますよ。でも当たり前なんですよ。神に頼らなければ神に従えるわけないから。バレてないのは自分ですよ。自分ができると思ってるんですよ。自分がこれをやったら絶対できるようになる、やるんだとかって言って自分でその気合い入れるんですよ。気合いだ気合いだとかって言ってやるんだけど、できないんですよ。で、神の前に行くんですよ。だからできないって言ってたやんって。知らんかったのって言われます。 でも驚くべきことは、そんな私を神は知っていたのにもかかわらず、神のことを簡単には忘れるし、神が願っていることを知っていながら簡単にそれをやらないで自分の好きなようにやるし、神が願っていることじゃなくて、本当にその自分の周りにいる人たちに合わせて、苦しむかもしれないけど、でもある時にはいとも簡単に罪を犯してしまうような私。良いものを、その、なすべきことを知っているのにもかかわらずそれをしないということはその人の罪だってヤコブが言ってて、もう思いっきりそれに当たるのに、そんなことを知っているのに、私のその罪の、もう罪々を捨てて、罪々まで知っているような神がですよ。私のことを愛してるんですよ。そこが驚くべきと思いません？自分のできなさ加減に驚いたらダメですよ。できないから。そんな自分ができると思っちゃダメですよ。でもこんなできない、もうどうしようもない出来の悪い私をですよ。神の前に何の役にも立たなかった私を、立たない今でも。神のその恵みなしに、私が神の前に役に立つなんかありえないよ私を、神が愛してくださってるという、その驚くべき神の恵みと許しを覚えているべきですよ。自分が失敗した時に、自分がどんなに、その、派手に失敗して、どんなにその悲惨な思いをしたかということにばっかり思いを向けてたらずっと悲惨ですよ。そしてそれは驚くべきことじゃないんですよ。神抜きにどうだったかって思い出してみてくださいよ。自分がそもそもその正しいとか愛するとか許すとかできてたはずないじゃないですか。神の助け抜きにそんな許すとか親切にするとか、その本当にその神に向かって神が願っておられるような愛で愛そうって思ったこともなかったはずなのに、なんで今その何を勘違いしたんでしょうか。自分ができるように思っちゃうんですよ。でも私は失敗して当然のものなんですよ。神はそれを分かった上で、分かってるから私が許されるようにイエス・キリストを十字架にかけてくださったんじゃないですか。許しありきで神との関係が始まったんですよ。私が不完全なのは当然ですよ。私が失敗するのはそれはそうだって。でも、この私を神が愛しておられて、イエス・キリストにあって私を許してくださるというところに、立ち戻る必要があるんですよ。それが福音ですよ。福音抜きに、神に従いなんてそんな無茶な話。この歴代史というのは、バビロン捕囚から帰ってきた、帰還してきた人たちに対して書かれたものです。歴代史というのは。当然このマナセのこともその人たちのために書かれてるんですよ。だから自分たちが愚かで、自分たちの先祖たちが愚かで、そしてその割を食らってというか、その罰を食らって、その裁きにあって、彼らはバビロンに連れて行かれたんですよ。70年間苦しい思いをしたんですよ。でも神の恵みによって戻ってきたんですよ。で、その時に何にフォーカスすべきかというと、自分の愚かさや、自分のその先祖たちの愚かさや、その自分が受けたその罰を見て、うぐじぐじぐじぐじするんじゃなくて、あのマナセめこの野郎みたいな、そうやってそのマナセを呪うんじゃなくて、そんな私をもう捨てることのない、愛してくださり恵みを注いでくださる神の恵み深さに私たちの思いを向けるべきですよ。そしてこの帰還してきた人々が、その自分の悲惨なこの70年に目を向けるんじゃなくて、とこし今からも昔もずっと変わることのない神の恵みを見ていられるように、この歴代史は書かれているんです。マナセは、それでも、神に立ち返ることないし、その警告されたけど。それで、それどころか罪を犯して、そしてその、本来殺されるべきでない人たちの罪を、あ、ごめんなさい、血を流したんですよ。エルサレムの隅から隅までその血が、その満ちるほどにね。それで神はそのアッシリアの将軍たちを使わしました。で、バビロンはまだアッシリアの配下にこの時はありましたから、アッシリアの将軍たちがマナセを捕らえてバビロンに引いていきました。彼をその鍵で捕らえたというふうに書いてありますね。英語だとフックですよ。フック。なんか、顎とか鼻とかにこれでフックされて引っ張っていかれたかもしれないし、ヘブライ語のその言葉を見てみると、そのトゲとか茨とかそういうふうに書いてあります。だから、トゲで 引っ掛けられて持ってかれたのか、その、掴まれて持ってったのかわからないですけど。そして聖堂の足かせに繋いで引いていったんですよ。ものすごい痛い思いをしたんですよ。その痛い思いを通して、マナセを思い出すんですよ。お父さんがおそらく、その話をしていた神のことを、悔い改めて、低くなって、へりくだって、神から恵みをいただいて、自分が生まれてきたということを思い起こしたんですよ。きっとね。12節と13節。しかし悩みを身に受けたとき、彼はその神、主に嘆願し、その父祖の神の前に大いにへりくだって、神に祈ったので、神は彼の願いを聞き入れ、その切なる求めを聞いて、彼をエルサレムの彼の王国に戻された。こうして、マナセは主こそ神であることを知った。この刈り取りの中で、罰の中で、マナセは悔い改めたんですよ。神は確かに優しい方なんですが、そして神はそのマナセのことも愛しておられますから、だからこそ愛するからこそマナセを罰するんですよ。でヘブルの記者は、その神がその私たちのことを子供として扱ってるんだったら、必ず懲らしめがあるって。懲らしめが受けたことがないんであれば、それは本当の子供じゃないって言ってますよ。神は、私たちのことを、マナセも含めてですけど、ご自分の子としてくださるので、私たちが、その懲らしめを受けて、痛い思いを受けること、懲らしめられること、許可されるし、神ご自身が私がその神から離れていくと、その懲らしめてくださるんですよ。このマナセのようになるためにね、私を苦しめるためじゃないですよ。腹いせみたいに、何度言ったと思ってんじゃんこれやろみたいな感じで、その自分、ご自分の怒りを私にぶちまけるためのものを、それはその、戒めと言わないんですよ。戒めるというのは、どうしたら私がその自分の、その、悪いことに気がついて神に戻っていけるかという、それを分かった上で、その懲らしめることを懲らしめって言うんですよ。ただ、怒ってバシンとやることは懲らしめじゃないですよ、決して。そんなのは虐待ですよ。でも、懲らしめは、確かに痛いんですよ。鞭打たれるから。痛い思いをするんですよ。けど、そうすることによって、自分の間違いに気がついて、神の前にへりくだって、そして神に嘆願して、お許しくださいって、私を憐れんでくださいというようになるんですよ。それが聖書的な懲らしめですよ。苦難には、二種類大きく分けてあります。一つ目は、このマナセが、経験している苦難です。自分の蒔いた種による刈り取りですよ。でも、お父さんのヒゼキヤは、その自分の蒔いた種ではなくて、悪魔の策略によるその苦難を受けました。自分がその神に、本当に従って、その神に従うという絶頂期の時に、この、セナケリブが攻めてきたんですよ、アッシリアの。で、この苦難というのは、それはその悪魔の策略ですよ。神に従うことをやめさせるために、私の身に苦難がそれ降りかかるんですよ。ヨブもものすごい苦しみを受けましたけど、それも悪魔の策略じゃないですか。神に、それ絶対にこいつはその祝福されてるから、物質的にも、経済的にも、全てにおいて祝福されてるから、あなたに従うんだよって悪魔が言ったんですよ。それで、その悪魔はその神に従わせないようにするために、まあ、神が別に、じゃあいいよって命を取ってはいけないけども、すべて奪っていいよっていうふうに言ったんですよ。このヨブは私のことを決して捨てないからって。悪魔はそうやってヨブにしたように、セナケリブにしたように、その苦しみをその与える権威が与えられてるんですよ。神から。許可されてるんですよ。両者とも神が許可しておられるんですよ。前者は自分の蒔いた種によって刈り取って苦しむという、それは、マナセのように、悔い改めに導かれて、そして、許しを得て、神との正しい関係に戻るためですよ。だから、お願いですから、自分が蒔いた種によって苦しい思いをしているときに、その、自己卑下して、もう私はダメなんだって、こんな悪いことしたからこんなことが、いや確かに自分が悪くて、その、もう私はこの罰を受けるに値するんだ、とか、うぅ、苦しい、とかって言って、その、ぐちゃぐちゃにならないでください。その中で覚えておくべきは何かというと、こんな私をも愛して許してくださるほどの恵みを持っておられる神のことを覚えるべきなんですよ。 神は私が苦しんで、ああ、苦しいです、苦しいですとかって言っても、なんかぐちゃぐちゃになってって溶けていくようなものを神が見て、ほっほっほっほって、ざまみれこれやろうって思う、そういう方じゃないんですよ。何のために私がその刈り取りをして、そして苦しんでるかというと、私がもう一度神のその素晴らしさを思い起こして、神が許してくださる方だったんだって、こんなどうしようもない、もう埃にまみれて今にも溶けていくような、その、塩かけられたナメクジみたいな、そんな私をもう愛してくださって、ご自分の御子をさえ惜しまずに与えてくださった方なんだということを思い出すために、それを許可してるんですよ。自分がもうこれはダメだ、私なんかダメだとかって言って、その私が転んでしまって滅びるためのものじゃないんですよ。神はご自分に立ち返ってほしいの。だから許可するんですよ。だから神はその鞭を打たれるんですよ、私を。神が私のことを愛してるからです。また悪魔が来てその策略を巡らして私がその苦しむときに、ヒゼキヤのように神への信頼をさらに増し加えて、神が私のことを愛しておられて、神が私を守ってくださるんだというその確信がさらに強められるためにそれが許可されるんですよ。私がその悪魔に売り渡されてね、なんかその滅んでしまうために神は悪魔に私を苦しめる許可をしてるんじゃないんですよ。私のその信仰が練られて、たとえ失敗したとしてもその中から、そのもう一度も前者に戻るんですよ。そしたら、失敗したとしたら。そしたら、その中で神が許してくださるんだというその福音に戻って、神が私のことを愛してくださってるんだって、そしてその信仰が強められていくんですよ。でもその苦しい中にあって、ヨブのように、いや、それでも神は私のことを愛しておられて、神が私の救いなんだということを、その何が何でもそのホールドして、この受け取って、握りしめて、そしてその神が本当に助けてくださるということを体験させてくださるんですよ。そのためのものですよ。ヨブに対してそうだったように、神はその悪魔が私のその信仰を全部奪うということを許可されないですよ。だってそれを願ってないわけだから。それがむしろそれが強められるためのものだから。だから悪魔も、私たちからするとものすごい強大なその敵ですけども、悪魔でさえその神の許可なしに、その策略を巡らすことなんか決してできないんですよ。神は本当にその神に私たちがその信頼するときに、もうどんな苦難が来たとしてもですよ。もうおじまどう必要ないですよ。あわあわする必要ないですよ。どっちの苦難だとしても神に対してその期待していいはずですよ。そのような方だから神は。マナセは13節にこうして主こそ神であることを知ったというふうに書いてあります。それでという、それではどれでかというと、マナセが苦しみにあったのでではないです。よね。マナセが悔い改めたのででもないんですよ。このそれでというのは何にかかるかというと、神は彼の願いを聞き入れ、その切なる求めを聞いて、彼をエルサレムの彼の王国に戻されたのでなんですよ。このようにして、マナセは、主こそ神であるということを知ったんですよ。つまりですよ。マナセが神の恵みを体験し、神がどのような方かということを理解したので、マナセは、主こそ、ヤウェこそ、神であるんだということを知ったんですよ。私が神を知るには、神がどれほどの愛を持って私を愛してくださっているかということを知る必要があります。主こそ神であるということを私が確信するためには、イエス・キリストを私に与えてくださるほどに、ことの神の愛というのを理解する必要があります。パウロによると、エペソに書いてありますけど、人知をはるかに超えたキリストの愛を知る必要があるんですよ。私が主こそ神であるんだということを知るに至るには、私のなんか経済が支えられるとか、私の健康が守られるとか、私のその進路がそのうまくいくとか、結婚がうまくいくとか、そういうものに、なんていうのかな、私たち見つけたくなるんですよ。ご利益主義だから。でも、確かに神は私たちの、その、経済を支え、物質的なものを支え、霊的な祝福をし、結婚を与えてくださって、その生活を、夫婦の生活を祝福してくださいますよ。でも、そこに、神の愛とか、神の恵みというのを見つけないと、 神を知るに至らないんですよ。こんな私に生活に必要なものを与えてくださって、こんな私であるにもかかわらず、私を支えてくださるって、経済的にも。私の体を、にその健康を与えてくださるって。で、神がしてくださった一つ一つのことを、私こんなに祈ったから、その与えら、もらうことができた、イエイみたいな。俺頑張ったぜみたいな。その報いじゃないんですよ。神が恵み深いから、その一つ一つのことを私に与えてくださるんですよ。だからこの神がしてくださったことを一つ一つを思い起こすときに、神の恵みや神の私に対する愛を思い起こす必要がありますよ。でないと片手落ちですよ。むしろ両手落ちですよ。すぐそういうものに頼るようになるから。その奇跡的ななんか事柄に自分のその神を知っているということをに、そのバロメーターにしようとするから。神を知るということは、神の愛を、その恵みやその許しを知ることに始まるんですよ。ローマの10章の17節、信仰は聞くことに始まるって。エペソの3章の18節、知性で神の愛に学ぶことによるんだって。エペソの3章の19節には、体験を通して神の愛を知るって。キリストの人知を遥かに超えたキリストの愛を知るって。キリストの愛を知るには、許されるということなしに、その体験なしに知ることはできないですよ。神の愛の広さ。バイブスタで詳しくやりましたので、ぜひ、前回のバイブスタディの、録音を聞いてください。神の愛の広さ。神の愛がどれだけの人に、その、向けられているかというのが広さですよ。神の愛の長さ。それは永遠に至るって。決して、途中で途切れることがない。ものすごい長さがあるんですよ。そして高さ。その神の愛がその私たちを許して清めて、そして私たちをその天にまでその携え上ってくださるぐらい高いんですよ。そしてマナセのようなもうどうしようもないような、そのもうマナセ以上にひどい人がいるかもしれませんけど、それがどのような罪であったとしても、私がもう地獄の玄関の門を叩いているようなものだったとしても、そのような深いところにまで、そのどん底にいるものにまでその届くような神の愛なんですよ。その神の愛の広さ、長さ、高さ、深さを私たちがこの知性を持って知る力を神が与えてくださいますように。そうじゃないと神が主こそ神だっていうことを私たちは知れないんですよ。神の愛を知ることに始まるんですよ。神のその罪と罰の中でですよ、私たちが。神の恵みと許しを知るんですよ。そして神の私たちに対する愛を知るんですよ。そのマナセの晩年、14節から17節。その後彼はダビデの町に外側の城壁を築いた。それはギホンの西側の谷の中に、さらには魚の門の入り口に達し、オフェルを取り巻いた。彼はこれを非常に高く築き上げた。そして彼はすべてのユダの城壁のある町々に将校を置いた。さらに彼は主の宮から外国の神々と偶像を呼び、彼が主の宮のある山とエルサレムに築いたすべての祭壇を取り除いて町の外に投げ捨てた。そして、主の祭壇を築き、その上で和解の生贄と感謝の生贄を捧げ、ユダに命じてイスラエルの神、主に仕えさせた。しかし民は彼らの神、主にではあったが、高きところでなお生贄を捧げていた。マナセの晩年は、この本当にその悔い改めて、ヤーウェこそ主こそ神なんだということを知った後、彼はエルサレムとユダの町々を強固にしました。ダビデの町にの外側に城壁を築いて、ユダの城壁のある町々に将校を置いたり、そうやってその今までないがしろにしていたその神の町々をにその手をかけたんですよ。だから神を本当に知ったので愛を、その恵みを。だから神に応答してるんですよ、こうやって。主の宮から偶像を取り除いたって。主の宮にある山と、宮のある山とエルサレムに築いたすべての祭壇を取り除いたというふうに書いてあります。でも、主のために、捧げていた、その高きところでのその生贄っていうのは、それはもう生贄を捧げる祭壇っていうのはそのままにしたんですね。でも本当にその彼は主に対して正しく生きたわけですよ。晩年、主の祭壇を築いて、和解の生贄と感謝の生贄を捧げさせて、そしてユダに命じて、イスラエルの神、主に仕えさせました。18節から20節。 マナセのその他の業績、彼が神に捧げたその祈り、イスラエルの神、主の名によって彼に語った先見者たちの言葉は、まさしくイスラエルの王たちの原稿録にある。彼の祈り、その願いが聞き入れられたこと、および彼がへりくだる前に犯したその罪、その不信の罪、高きところを築き、アシェラ像と刻んだ像を建てた場所については、ホザイの原稿録にまさしく記されている。マナセは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をその家に葬った。彼の子、アモンが代わって王となった。マナセは、なんていうんですかね、言ってみれば、旧約聖書版放蕩息子みたいな感じですよ。わかりやすく。悲惨なスタートで始まりましたけども、神の、そのお父さんの恵みによって、その愛によって、その罪と罰のその中にいた、もうこの連鎖の中にいた人が、その恵みと許しの中に生きるようになったんですよ。私たちにとっても大きな励ましです。ただし、気をつける点があります。この後、アモンという人が息子が立ちますけど、こいつ最悪です。で、その後の、ヨシアという王様が来ますけど、ヨシアはいい王様です。それ以降は全部悪い王様です。つまり、マナセは自分では悔い改めたんだけども、その自分、マナセの悔い改めというのは国を変えるほどには至らなかったんですよ。もしかすると時間が足んなかったかもしれないし、どうかわかんないですけども、少なくとも、この自分の息子である、そのアモンが神に従うようになるまでには時間が足りんかったんですよ。もしくはそれほどの影響力がなかったんですよ。たくさんその、あるんですけども、その中でも、第二列王記の24章。3節と4節。第二列王記24章、3節と4節。こう書いてあります。ユダを主の前から除くというのは、実に主の命令によることであって、それはマナセが犯したすべての罪のためであり、またマナセが流した罪のない者の血のためであった。マナセはエルサレムの罪のない者の血で満たした。そのため、主はその罪を許そうとはされなかった。これ、後の時代の話です。マナセがじゃあ許されなかったかというと、そういうわけではないんですよ。バビロンがこの後立ってエルサレムを陥落させた時のその責任というのは、マナセの罪というものにあるんですよ。でも、マナセ自身は悔い改めて神から許しをもらったんですよ。でも、そのマナセが犯したその罪によって、他の人が罪を犯したんですよ。ここで言うと、ユダの民が、イスラエルの民、そのユダの住民は、マナセが紹介したその神々に仕えたんですよ。彼らの悔い改めというのは、マナセの悔い改めで、その完結しないんですよ。その人たち一人一人が神の前に出て行って、悔い改めないと、その人たちの罪というのは、許されないんですよ。マナセは自分が罪を犯して痛い思いをして、そして許されましたよ。神の許しが不完全だったとか、そんなんじゃないんですよ。完全だったんです。だからマナセは許されたんですよ。けども、マナセが罪を犯してしまったので、その罪というのが いろんな人たちに、多くの人たちに影響して、彼らは、そのユダの民というのは、もう神に立ち返れなかった人たちがいっぱいいたんですよ。で、このヨシアの時代の後、民は結局、神の方に向かなかったんですよ。それは、その、このマナセが罪を犯したせいですよ。わかりますか？自分は許されたんですよ。けど、自分がその犯した罪によって、そのトリガー、引き金を引いて、そしてその他の人たちがその罪を犯してしまったことに関しては、もうどうしようもないんですよ。だから気をつける必要があるんですよ。確かに、イエス・キリストの贖いの技によって、どんな罪でも許されますよ。でも、罪を犯すということは基本ですよ。私一人だけの問題ではないんですよ。私は許されるかもしれませんよ。福音を知ってるから。でももしかしたら私が罪を犯してしまったことによって、ああ、じゃあお前、千尋さんがやるんだったら、じゃあ私もやろうとかって言って、私と一緒に罪を犯した人が、その福音の情報を知らなかったらどうするんですかって話ですよ。自分が罪を犯すことによって、全然自分が考えてなかったかもしれないし、そんなに意識しないかもしれないけど、人は見てるんですよ。自分のためにも、また私の周りの人たちのためにも、本当にその神の言葉を自分の心に蓄えて、神のその恵みや神の愛を確認しながら、 神との関係を喜んで、そして罪を犯さないということが最優先事項ですよ。罪を犯したら、まあ間違ってしまったら、そのイエス・キリストの御名によって許してくださいって言えばいいやっていうふうに、その消極的な、なんていうのかな、神への従い方っていうのはもうやめた方がいいですよ。それによって他の人が悪い影響を得る可能性だってあるから、別に脅してるつもりはないですけど、でも気をつける必要があるんですよ。だから福音を、私を通して福音が流れていった方がいいし、自分の罪じゃなくて。だから自分自身だけでその福音を喜んでるんじゃなくて、そのもしかするとその自分の周りにその自分の罪をそのばらまいてたかもしれないから、その人たちのためにやっぱり祈ってキリストを証ししていく必要がありますよ。許されるという情報を伝えていく必要がありますよ。ガラテヤの5章の16節、御霊によって歩むなら決して肉の欲望を満足させることはないってあるんですよ。だから本当に私たちがこの内に与えられている聖霊に聞き従って、聖霊が願っておられるように、私に語りかけてくださるように、その神のその善悪、神にとって何が完全で何が受け入れられるかということを常に思い巡らしている必要があるんですよ。自転車漕いでないと倒れますから。神に従うことをその続けてないとどっかで倒れますよ。推進力が弱くなってしまって。でも、どんな罪でも、イエス・キリストの贖いの技によって許されるということは確かです。そしてそれは誰にでも当てはまるんですよ。だから自分が罪を犯したらどうしようとかっていうところに、なんかまた今度は自分の意識を持っていかないようにしてください。どうやったら、そのイエス・キリストのことを証しすることができるんだろうかっていうところにもっと目を向けるべきですよ。そしたら全ての人にとっての益になるから。さっきも言ったように、私は完全でないから、当たり前のようにその間違いを犯してしまうんですよ。だからその情報が勝ってしまうのか、私を通して。私を通してイエス・キリストは、その私の罪をあなたの罪も許す方だよって、キリストにあって許されるんだよという情報が私を通して流れていく方が勝つのか。どっちかじゃないですか。マナセの息子のアモン、21節から25節までのこの短い枝で書いてあります。21節から23節。アモンは22歳で王となり、エルサレムで2年間王であった。彼はその父マナセが行ったように主の目の前に悪を行った。彼はその父マナセが作ったすべての刻んだ像に生贄を捧げこれに仕えた。彼はその父マナセがへり下ったようには主の前にへり下らず、かえって彼アモンは罪過を大きくした。22歳で王となって2年間だけですね。だから祝福のない治世です。主の前目の前に悪を行いました。お父さんが作ったすべてのもう捨てたんなのにまたこれを復活させたんですね。でもそのへり下って悔い改めることをしなかったって。アモンは罪過を分かってて犯した罪というのを大きくしたって。アモンは息子としてお父さんのマナセの悔い改め劇を見たかもしれないですよ。もしかしたらですよ。こう思ってたかもしれないですよ。状況が悪くなってきたら、親父のように。悔い改めようって思ってたかもしれないですよ。まあ、それになるまでは、神が手出してくるまでは、やめよう。いや、それをちょっとやってよって、自分の好きなことやってよって。で、まあ、時が来たら、悔い改めればいいやって思ってたかもしれないですよ。そうは、問屋はおろさないですよ。そんなことしたらもう、死ぬ、一秒前に悔い改めればいいんですから。どんな計算ですか？いつどうなるかなんて分かんないんですよ、自分の人生なんて。でも善は急げですよ。いつ悔い改めるべきその時期が、期間が終わるか分かんないんですよ。私の生きてる限り、その悔い改めることができる期間ですよ。それがいつ終わるか分かんないんですよ。だから、今って言われてるうちに、聖霊が私に悔い改めなさいって神の前にごめんなさいした方がいいぞって言ってる時に、心柔らかくして神に聞き従うべきですよ。そして悔い改められる時に悔い改めて神の愛を知って、ああなんて神は私のことを愛してくださってなんて素晴らしい方なんだというところに安心して、そして喜んでいる方が絶対にいいですよ。ああ、いつかこれ悔い改めないと、ああ、いつか悔い改めないと明日起きて起きれるかなと、ああどうしよう、明後日でもいいかなとか、ああこれ楽しいし、ああどうしようとか、そんなん苦しい生き方をしているぐらいだったら、今と言われて悔い改めないといけないって言ってるんだったら、その時に悔い改めた方がいいって思いますよ。24節と25節。彼の家来たちは彼に謀反を起こし、その宮殿の中で彼を殺した。しかし、民衆はアモン王に謀反を起こした者を皆撃ち殺した。民衆はアモンの子、ヨシアを代わりに王とした。アモンは結局悔い改めるという、その、 カードを切ることなしに殺されたんですよ。自分の家来たちに。北イスラエル王国の歴史みたいですけど。でも本当にその神の恵みがここからもわかるのは、北イスラエルと違って、その次の王様もダビデの子孫だったということですよ。北イスラエルではこの王朝というのが、ダビデ王朝というのがどんどん変わっていきますから。で、謀反を起こしてその人が王様になって、また謀反を起こしてその人が王様になってって。でも神はそのダビデの子孫を絶やさんって言ったんですよ。そして、ヨシアが変わって王様となりました。ヨシアは良い王様です。さっきも言いましたけど。そしてユダ史上、一番最後の良い王様です。で、ここから先、ユダ王国の没落を学んでいくんですけど、まあその前にヨシアは私たち2章にわたって学びます。本当にその私たちはその罪を犯します。そして罰を受けます。でその中で、やっぱ苦しい中で思い出すべきは神の恵みとその許しですよ。そうじゃないと。苦しくてしょうがないですよ。その恵みと許しの中で私たちはその神に聞き従っていくことができるんですよ。本当にこの方こそ私の神だというふうに確信して言えるようになるのは神の愛を、神の恵みを知るときですよ。そのこと、私たち生活の中で本当にその罪と罰を受ける中で神の恵みと許しを受けることができますように、そして神を知ることができますように祈ります。天のお父さん、あなたが常に恵み深い方であることを本当にありがとうございます。私が困難なのに、もうあなたの前にどうしようもないのに、いつも許しを与えてくださり、私を本当に憐れんでくださること、しかもあなたの御子さえ惜しまずに与えてくださる方であることを心から感謝します。父さん、どうぞあなたについてもっと知ることができますように、あなたの愛をもっと体験して、あなたのその愛について学んで、頭でも理解して、そして体験を通しても愛を知ることができますように。そしてあなたが、その恵み深い方であり、許しに富んでおられる方だということに、私の毎日の生活が安定していられますように、どうぞお助けください。お願いします。ここにいる一人一人を祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。